歴代史下第二歴代史の16章9節であります。旧約聖書の692ページ旧約聖書の692ページ第二歴代史16章の9節をまずお読みいたします。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。もう一箇所が新約聖書であります。ヨハネの福音書の15章16節新約聖書のヨハネの福音書15章16節194ページです。16節を読みいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。もう一箇所、コロサイ書、コロサイ人への手紙の一章実節あります。一章の実節357ページです。一章実節、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。では別件をお願いいたします。
まあ、夏中喜びの音楽会もありましたし、まあ、その時、まあ、50年間日本で主イエス様を紹介する恵みを、まあ、共に感謝したのです。まあ、多くの兄弟姉妹は、まあ、ありがとうありがとうと言いましたけど、まあ、私たちも本当に、まあ、心から感謝したいのです。まあ、家内は、素晴らしい時計をもらいましたし、まあ、私は昨日の午後、まあ、素晴らしい、まあ、写真機をいただけました。本当に、まあ、心から感謝いたします。まあ、言うまでもなく、50年前に日本に来た時何にも期待しなかったし、50年後でも感謝されることも、まあ、期待していなかったのです。なぜなら私たちだって役に立たないしもべに過ぎないからです。けども、まあ、夏の集いで、まあ、いわゆるゴールデンブラザーズ、また陰で、まあ、ゴールデンシスターズ、まあ、感謝したとき、まあ、嬉しかったのです。私たちは5中の間、まあ、多くの愛、また助け、慰めをいただいたから、本当に、まあ、心から感謝したい気持ちでいっぱいです。また夏中、まあ、家族全体揃って、まあ、一緒に過ごすことができたことも多いなど、まあ、喜びでした。9人の孫たちはお互いに知るようになり、まあ、楽しい時を過ごすことができたことも感謝です。まあ、続いて私たちのために、まあ、子供のために、また孫たちのために祈り続けてください。まあ、大切なのは、もちろん主に喜ばれることなのではないでしょうか。ですから今、それだけのお読みになりました箇所は、まあ、昔から私にとって大好きな言葉でした。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。結局主は必死になって用いられる器を 探しておられるということです。主が祝福したい。主が永遠の身になるようにと望んでおられます。けども身になってもそれは恵みの現れに過ぎません。最後に読んでもらいました。この最初一章の七節は、まあ我々の、まあ、指輪に刻まれた言葉です。主にかなった歩みをして、あるよる天で主に喜ばれ、あるよる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。まあ、このようにダビデは、もうすでに救いに預かった人々のために、心から、まあ、祈ったのです。まあ、イエス様に除いて、一番たくさん書かれているのは、聖書の中でおそらくダビデについてなのではないでしょうか。まあ、詩篇の大部分は、ダビデの捧げられた、まあ、祈りであり、主を褒めたたえる歌であります。このダビデとは、やっぱり、御心にかなう人でした。私は、エサイの子、ダビデを見つけ出し、彼は私の心にかなうものであろう、と主は言うことができたのです。私たちは集まるとき、一つの願いを持つべきです。すなわち、私たちは主の身元に行って、主との交わりを得ようという願いを持たなければならない。けど、先ほど読みました、歴代史記の中国書九節に書いてありますように、主の側から私たちを求めておられます。主の目はあまねく全地を行き巡っています。全日本を行き巡っています。また私たちの上を行き巡っており、分かれていない、分裂していない心、まあ、主に向かって一本になっている心の持ち主を探し求めておられます。私たちはもっと何か大きなことが起こり、私たちはもっと上からの力によって世を追わされ、我々の生涯を通して大きな技をなさることを期待しているかもしれないけど、主は私たちの分かれていない単純な心、主に向かって単一な心を求めておられます。私たちは本当に表面的な事柄、まあ生まれつきの賜物や能力を見がちなものですけど、主はそうではない。主は心を見て、人間の持っている動機を見ておられるのです。サムエルという預言者がダビデの家庭に行って王を選ぶにあたり、中二人の兄弟のうち上の兄を見たとき、おそらく嬉しくなったでしょう。あの人は実に立派な養母。養子を持っているこの人こそ王となるべきだとサムエルは思ったに違いない。けど主はサムエルの心に反し、その兄を選ぶことをしなかったのです。主は人の思いに反し、もっと小さな弟、まあ、いわば子羊のようなダビデを選んだのです。なぜなら、主はダビデの分裂していない心を見たからです。私たちもダビデのように心の持ち主であれば本当に幸せなのではないでしょうか。かの有名な詩篇23篇を読むとダビデの心の様がよくわかり、ダビデの生涯の秘密がよくわかるような気がいたします。ダビデは主は私の羊飼いです。主は私のものであると歌っています。この言葉を逆に申しますならば、私は愚かな どうしようもない弱い無知な子羊に過ぎないということになります。子羊は外敵から自分で守ることのできない動物です。ダビデは、私はあたかも一匹の愚かな弱い子羊のようなものに過ぎない、だから私には私を庇います。教え導き守ってくれる羊飼いがどうしても必要だと言っています。私は弱い子羊であるから偉大なる牧者、主が必要ですとダビデは心から言えたのです。結局ダビデの心は謙虚で柔和でした。私たちはどうでしょうか。私たちは小さな弱い子羊です。自分の日でも教え導き守ってくださる羊飼いをどうしても必要ですという状態なのでしょうか。ダビデはもちろん決して完全ではなかったのです。彼も自分の弱さを感じ、完全に絶望してしまったこともありました。サムエル書の27章を見ると次のように書かれています。旧約聖書の472ページですが、ここでやっぱりダビデは、主を見ないで、見える世界だけを見つめたから、もうどうせダメだと思っちゃったのです。27章の1節、ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃るより、敵国に逃るより他の道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。結局ダビデは心の中でそう言った。主に言わなかったから問題なんです。主の前に沈まったならば言えなかったんです。結局ダビデは主から素晴らしい経験を与えられた後に、このように自分勝手な言葉を口にし、またそれを行ってしまったのです。結局、敵の力を借りなければ、主は何もできない。これより以前、かつて主はダビデを呼び、ダビデにやがて王となることを約束されましたけれども、ダビデは、何という名のでしょう。今はもうダメ。もはやなすことができない。遅すぎる。私が王となることはもう全く望みがないと彼は思い込んでしまったのです。それまでの間、長い間、主はご自分のご計画を必ず余さず成就されるということを確信し続けてまいりました。けど今どうでしょう。周りの挑戦がこんなに見えます。絶望的に見えます。ダビデは全てがダメであると望みを捨ててしまったのです。実際にはこの時、ダビデの敵であるサウル王の死は間近に迫り、ダビデが王となるのは目前に近づいていたのです。目に見える現実のよと動かされると必ず悪魔の勝利になります。けど、ダビデの歌った歌である詩編を読んでまいりますと、かのダビデは最も深い鈍足の苦しみにあっても、まだ非常な絶望に陥っている時も、逃れ道が見えず、前途が枕の時もひたすらに、